緒に今日は進めてまいります。京都ひと町出会いもん。最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。京都で活躍をされるいろんな方にお越しいただきましてお話を伺っております。さて今日のゲストはこのすぐお近くから来ていただいたということになるんですが、新京極商店街振興組合の副理事長をお務めていらっしゃいます井上康弘さんにお越しいただきました。井上さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。新京極商店街というともう私なんかは中学高校もう本当にあの賑やかなところに行く繁華街に行く言うたら新京極というようなところだったんですが、井上さんご自身はその新京極でお商売をされてるんですね。
そうですね、私は新京極で、うちの私で4代目になりますけども、はい、明治の中期から新京極で商売させていただいて、まあ生まれも育ちも新京極ですという感じですね。
はあ、いや私はあのまた新京極っていうからまだ新しい商店街だと思ってたんですが、明治からあるんですか？
そうですね、明治の5年に、人工的に作られた商店街としては、日本で2番目に古い商店街というふうに言われております。
はあ、そうなんですか。普通、まあ、商店街っていうとなんかなんていうんですか、城下町にあったりとか、それからお寺ね、門前町とかにあ、自然発生的にできたのが後々商店街になるというのが多いんですが、新京極はもうここに作ろうということで作られた。
そうですね、
商店街なんですね、
はい、明治の初めにね、やはり京都活性化させようということでできたプロジェクトの一つと聞いております。
あ、そうだったんですか。さあそこでお商売をされている井上さん、実は新京極商店街からの文化発信をしようやないかということで、そのあたり担当されているということなんですが、具体的にどんなことをされてるんでしょうか？
そうですね、いろんなことやってますけど、特に最近はですね、この2002年から、新京極映画祭という、この映画を通じて、新京極から京都市民の方に文化情報を発信しようという事業を、毎年秋にやっております。
あの新京極の映画館ですけれども、昔の方が、私があの中学高校の時の時代ぐらいですから、もう二十何年前になりますけれども、その時の方が多かったような気するんですが、どうなんですか、映画館の数自体は。
そうですね、昔はですね、はい、単館と申しまして、一つの館に一つのスクリーンの映画館が、まあ、たくさん点在してたんですけども、はい、今はあの、シネマコンプレックス、シネコンと言われてますけども、この形になりまして、ムービックス京都さんという映画館が、この春に新しく5スクリーンできまして、
はい、
12スクリーン、新京区にあの映画館が、まあ、一つの塊として三条下がったところにあるわけなんです。それともう一つ弥生座さんという、はい、昔からある映画館なんですけども、ここは、地下と3階に2スクリーンありまして、新京区通りに面した映画館としては今その2つで14スクリーンというのが今の現況でございます。
ああ、なるほど。あの映画館という関数では少ないかもしれへんけれども、スクリーンとしてはまあそこそこの量があるというふうに考えられるわけですね。
そうですね。
あの昔から新京極っていうのはやっぱりそういう映画の街っていうところだったんでしょうか？
そうですね、あの一番最初ですね、やはりあの先ほど繁華街と言っていただいたんですけども、その本当にそういうふうな賑やかな人が集まるところで、寄席とか、見せ物小屋とか、そういったところから、今度は劇場が、お芝居をするような劇場になりまして、でその劇場が映画が入ってきた時にですね、やはり映画というのが一大ブームになりまして、昭和の初めぐらいですかね、全て映画館に変わっていったというような形で、私の生まれたのが昭和30年なんですけども、子供の自分の、まあ、記憶としてはですね、大体夜の10時ぐらいになって映画終わって出てきはる人でですね、新京極がもう一度にぎわったというような感じぐらいに、あのいろんなところに映画館があって、その人がその映画終わった後に食事に行ったりお土産物買ったりということで、お店がそうですね、私の子供時代昭和35、6年ぐらいでしたら、うちの店でも10時まで営業してまして、それでも人はたくさん歩いてられたというような時代もございました。
そうなんですか。いや、イメージ違いましたね。ああ、そうだったんですか。で、それで、あの、今また、その新京極商店街から映画の 文化を発信しようというふうに井上さんらが思われたそのきっかけっていうのはどういうことだったんでしょう。
そうですね、一番大きいのはやはりあの京都で50代以上の方にお会いして、あの新京区ですってこちらが自己紹介すると、お新京区昔を映画見に来ましたと、まあ皆さんこの言葉が返ってくるのは必ず新京区に何しに来た言うたら映画見に来たっていう言葉がやっぱりすぐ返ってくるんですね、はい、ということは皆さんに映画の街っていうイメージを持っていただいたということもありまして、でまあそれがたまたま京都映画祭っていう映画祭が、あるんですけれども、この映画祭で、方とお知り合いに、ならしていただいた時に、新京区でもやってくださいよというふうに申し上げたんですけど、まあ、京都市主催の映画祭ですので京都市の施設を利用してやられたという関係で、まあ、あのなかなかこういう中心商店街のところでは上映の機会がなかったので、それで自分らでやってみるかということで、まあ、京都映画祭に対抗するんじゃなくて、うん、まあ、一緒になって京都を盛り上げていこうという気持ちで、あの新京映画祭を2002年から始めさせていただきました。
ああそういうことだったんですか。あの確かに京都は映画発祥の地で日本の、まあ、ハリウッド的存在だったわけですよね、はい、ところが、まあ、だんだんそれがなんとなく影が薄なったなっていうようなところで寂しいと思われてた方もたくさんいらしたでしょうから、そういう井上さんたちの独自の動きっていうのはもう歓迎された方多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、あの映画はやっぱりあの産業としての作る映画、それから、いわゆるロケーションとしてのいわゆる撮る映画の街、
はい、
それからもう一つは見る映画の街、この3つがないと映画の街と呼べないと思うんで、まあ、新京はその3つ目の見る映画の街を目指したいと思ってます。
どうですか、そういうふうなことをされだしてからやっぱりお客さんの中にも変化が生まれましたか。
そうですね、新京映画祭はちょっと、プログラムに工夫しまして、特集上映、朝から晩まで映画館を借りて5本ぐらいの映画を上映するんですけども、午前中の最初の回と2回目ぐらいの回はですね、比較的年配の方を対象とした映画を上映します、
はい、
そうするとやはり普段新京区に足を運ばれてない年配の方が久しぶりに新京区映画見に来たわというような形で運んでいただくということで、幅広い方に新京区というものをまた再発見していただくというふうなあの意味合いというのは生まれていると思います。
はい、いいですね。あのちょっと足遠のいた方もそれをきっかけにまた新京極に足を運ばれるようになるという ね、
うね、
はいはい、ということは、まあ、あの日中は遅がけっていうんですかね、日中遅がけは若い人が多くて、で朝のうちはまたご年配の方もいらしてと、
そうですね、
世代がいろいろ交流できるようになりますね、
はい、幅広い方にやはり来ていただきたいというのが、
うん、
商店街をあの運営している、まあ、あの商店街の理事としてのやっぱりあの総意でございます。
あの中の方たちは、まあ、そうやって一生懸命頑張られるでしょうが、外からのその反響というかどうですか、そのあたり感じられることありますか。
そうですね、まず新京区っていうのはあのどちらかというと若い人の街っていうことのイメージが最近は定着してますので、年配の人はやはり来てみるまではやっぱりなんとなく新京区は歩きにくいなっていうふうに思われてたんですけども、
はい、
例えば、お昼の1時ぐらいまででしたらかなりあの年配の方でも歩きやすい雰囲気の場所ですし、まあ、お寺とかですね、神社とかが商店街の中に隣接しておりますので、そういった境内がですねコロコロこぞってですね一般の参拝の方をお招きするようなあのことをされてますので、
そうですよね、
ですから、まあ年配の方もですね新京区来ていただいてもですねほっと一息する場所がやっぱりここからそこらにですねあるということをまた再認識していただけているというふうに思います。
そうなんです、実はね お店が結構ひしめき合ってるのでお寺って意識しひんと通り過ぎてしまうこともあるかと思うんですが、私も新京極の中にはこんなにいっぱいお寺があったんやと、しかもあのいろんなご利益ねちゃんと書いてくれてはるし分かりやすいんですよね。
そうですね、
ひたしたら寺町よりがたくさんありますよ ね、
ねえ
寺の数ね。
そうですね、ある場所にこう集積してるという意味では大変集積してて、神社を入れて7つあるんです。
はい、じゃあ今度逆に内側 の、 その新京極商店街のまあメンバーの皆さんですね、そういうふうな映画祭するようになったりなんかして何かこう生まれた変化とかありますか。
そうですね、まあ、あの新京区の まあ、お店の方々も面白くやってるやんかということで、やはり特に外から来られたそのいわゆる新京区に新たに出店をされたお店の方々には ただのそのいわゆるものを売り買いする町だけではなくて、やはりなんかそこにあのちょっとテイストの違ったあの文化情報発信っていうのがあるんやなと。まあ一言で言うたらただものではない商店街
やないいですね。ただものではない
商店街、くせ
者商店街なというふうに思っていただけてるようで、なんかそういったいわゆるテイストっていうのはすごく感じていただいてるようですね。
はい、まあお商売ですから利益を生むことはね当然なんでしょうけれども、ただそれだけにとどまらない何かをやっぱ求めてはるところがあるということなんですかね。
そうですね、やはりあの今はあのショッピングセンターとの競争の時代ってよく言われるんですけども、やっぱりショッピングセンターにあなくて、やっぱり我々のような商店街にあるものっていうのはあのいわゆる、まあ、意外性っていうか、
はい、
あのいわゆるあそこでの新たなお客様からすると発見っていうか、
うん、
あのそういったものがやはり絶えずあるっていうことがすごくあの魅力だと思うんで、その意外性の中の一つとしてやはりお寺があったり映画をやってるというようなこともあの含まれると思います。
あ、せやけど大変でしょ、あのそうやっていろんな、まあ、新しく入って、これは井上さんみたいにずっとその新京極で育てはった人ばっかりじゃないでしょうから、いろんなお店の方がこう入ってこられてこう入れ替わりもあるでしょうから、そういうところで何か一つのことをまとまってやるっていうのは難しくないんですか？
そうですね、もう現実としてはそこは一番の悩みで、難しいですね。ですから、まあ、ある種その新京極の商店街の方だけではなくて外部の方のお力を借りて、まあ、映画祭に関しましては外部のスタッフの方をたくさん、お手伝いいただいてますし、まずそこから生まれた交流を新京区に生かしていきたいと思っているんです。
うん、
それともう一つは新京区 そのお店にご商売されている方で、まあ、外部から入ってこられた、まあ、あのチェーン店の店長さんだとか、
はい、
そういった方にも新京区をやはり愛していただきたいということで、まあ、一緒にですね夜のシャッターを閉めてからですね、
はい、
新京極を清掃したりするような機会を設けてですね、そこにお呼びかけして、まあ、一緒に汗を流してですね、で、まあ、その後、まあまあ缶ジュースとか缶ビールを立ち飲みしながらですね、まあ、お話ししたりする中でのコミュニケーションという中で、まあ、一人でも二人でも新京極を少しでもきれいにしたいとか愛したいとか思っていただける方を増やそうという努力は絶えず出しております。
ああ、みんなでそうやって集まって、まあ、お店が閉まった後でもね見て回ったりされると、あ、ここでこんなことこのスペースでねこんなことできそうやなとか、ここもっとこういうふうにしたら面白なるやろうなとか、いろんなこう発想とかが湧いてきそうな気もしますね。そういう、まあ、コミュニケーションを、お店の方同士で やり取りされているという部分もあるわけですね。
そうですね、あの新京区の お店のいわゆる、まあ、店長さんとかですね、そういう方でも例えばお店のシャッターの落書きをあのみんなで消してたらですね、自分のところの店の落書き消してもらってるわけですから、ほっとけないんで、まあ、出てこられてお手伝いされてたら、まあ、次は自分もよその落書きも消しに行こうかというぐらいのやっぱり気持ちっていうのは皆さんお持ちですので、やはりなんかこう仕掛けていくと答えていただけるっていうのはあると思います。
ね、あの私よくあの風の人土の人という言い方をするんですけれども、まあ、土の人っていうのはその地に足をつけてずっとそこに住んではる人のことで、風の人っていうのは、まあ、訪問者であったり旅人であったりとかね、あのするわけなんですけれど、でもその両方が合わさった時にいろいろ新しいものを見つけられたりとか、新しいものを作り出せたりとかできますので、今井上さんがおっしゃったようなね、あのチェーン店の店長さんたちの、よそでこうやってはった方もいらっしゃるでしょうし、そういう方たちの目と、もう地元でずっと育てはったっていう方たちの目と合わさって。